おはようございます。10月になり、また新たな思いで信仰の歩みを歩んでまいりたいと思います。最初にお祈りを祈らさせていただきます。天の父なる御神様、今日もこうしてそれぞれの場所であなたの前にぬかづいています。私たちを支え、守り、導いてください。新しい月、10月の歩みが与えられました。どうぞこの月も、いろいろ予定があり、いろんな状況がありますけれども、主よ、一つ一つ乗り越えていくことで、この10月ももう、願わくは元気に過ごすことができますように、私たちに心と体の力を与えてください。そのために御言葉を与えてください。聖霊を豊かに注いでください。罪の許しを与えてくださいますように。父なる神様、本当にこの一週間、いろんな重荷を私たちはまた背負ってまいりました。どうぞ、その重荷を今日ここで、また、足元に下ろして、また新たな思いで、ともどもに生きていけますように導いてください。我々の罪を許してください。そして、新しい力をまた与えてくださいますように。主よ、今集う、この録音を聞いてくださっているお一人お一人の上に、あなたの支えとお守りとが豊かに、さらに豊かに注がれますように。皆によって祈ります。アーメン。おはようございます。説教の先週先々週の録音で私が声がおかしくなってですね、それから途中でくしゃみをしてしまったものですから、多くの方に心配をかけてしまいまして、お手紙をいただいたりいたしました。ありがとうございました。ちゃんと病院に行って見てもらいましたところ、なんと喉の病気ではなくて副鼻腔炎、つまり蓄膿症だということが分かりました。それで咳込むそうです。声もですね、鼻声になってしまっているそうです。で、なぜ蓄膿症になったのかと、でその先生が言われるのは、おそらくアレルギーだろうと。で、何のアレルギーかというと、カビのアレルギーだとではないかとおっしゃっておられました。カビっていうのはおそらく冷暖房、冷房ですね。まあそれによって、その乾燥したところに、まあそういう、まあカビっていうか、あっているんでしょうかね。よくわかりませんけれども、治るにはですね、まあかなりかかるということで、今、アレルギーの薬や、またいろんな喉や鼻、抗生物質を読んでおります。なかなか良くなりませんこと、お聞き苦しいところどうかお許しください。さて、今日の聖書の箇所は、ルカによる福音書の7章19節18節からのところです。お読みいたします。ルカによる福音書7章18節115ページ。ヨハネの弟子たちがこれらすべてのことについてヨハネに知らせた。そこで、まあ、これらってこれまでのイエス様のいろんな行動ですよね。伝道の技です。そこでヨハネは弟子の中から2人を呼んで、主のもとに送り、こう言わせた。来たるべき方はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんか？2人はイエスのもとに来て言った。私たちは、洗礼者ヨハネからの使いのものですが、来たるべき方はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんかと お尋ねするようにとのことですと。なぜ、弟子たちを、自分の弟子をヨハネ、洗礼者ヨハネは、わざわざイエス様のもとに送って質問をさせているのでしょうか。簡単なことを言えば、もう直接言ってですね、直接イエス様に会って尋ねたら良いのではないでしょうか。なのに、あえて自分の弟子二人を送っているのか。その理由はですね、まさにこのルカによる福音書の3章の15節以下に出てまいります。ちょっと開けてみましょうか。106ページなんですけども、まあ、ヨハネのことを、よく知らない方もおられるかもしれませんので、15節から読みます。民衆はメシアを待ち、メシアというのはこれ救い主という意味です。ヘブル語で、旧約聖書の言葉で言うとメシア。このメシアを救い主というのをギリシャ語に訳すとクリストですね。油を注ぐメッシャーという言葉なんですが、それはクリスト。キリスト油を注がれたものですね。そういう意味になります。で、だからイエス・キリストという名前は、イエス様が救い主と、救い主イエスっていう、そういう意味なんです。で、民衆はメシア、つまりキリストを待ち望んでいて、ヨハネについて、この洗礼者ヨハネについて、もしかしたら彼がメシア、救い主ではないか、キリストではないかと、みんな心の中で考えていた。16節、そこでヨハネは皆に向かって言った。まあ、ヨハネさんというのはとても、人々を指導力を持っているすごい人だったんですね。宗教的にも、信仰的にも。ただ、ヨハネさんはこうおっしゃると。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に蓑を持って、脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われると。人々は、イエス様、ヨハネこそ救い主かもしれないと言っていたんですけども、ヨハネはそうじゃないと。私の後に来る、本当の救い主が現れるんだよと。その人物こそ、誠のメシア、キリストなんだという、多くの人たちにそう伝えていたわけですよね。まさに、キリストの前に、イエス様の前に、道を備えるものと呼ばれるんですけど、前もってイエス様のその登場をまさに準備したそういう人物です。で、18節、ヨハネは他にも様々な勧めをして民衆に福音を告げ知らせていた、良い知らせを、つまりキリストが来るんだよっていう知らせを知らせていたわけなんです。ところがね、ところが19節です。ところで、領主ヘロデは、自分の兄弟の妻ヘロディアのことについて、また自分の行ったあらゆる悪事について、ヨハネに責められたので、まあそれは立法違反だというふうにヨハネが言ったことが、このヘロデ王の耳に入ってですね、ヨハネを捕まえるわけです。20節、ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えた。つまり、この時点で、ヨハネさんは、牢屋に、ヘロデ王に、牢屋に捕まえられて、そのままずっと獄中の牢屋にいるわけですね。入れられたままなんです。だから、今日の聖書の箇所のように、自分では行けないわけですね。だから、まあ、いろいろ、二人を呼んで、世話をしてくれている弟子たちの中から二人を呼んで、そしてイエス様のところに、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかっていう、まあそういう質問をイエス様のもとに持ってったんだって言うんです。ただ、まあもちろん牢屋にいるわけですから、まあいろんなね、 事情や状況っていうのはわからないってこともあるのかもしれませんけれども、このヨハネの言葉、つまり来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかっていうこの言葉は、どうでしょう。やっぱり私はここには迷いがあると言いますか。ちょっと大丈夫かなと。イエス様を本当に救い主なのかなと、自分が伝えてきた、人々に言ってきたその救い主なんだろうか、違うんじゃないかっていうようなね、迷いがここにあるのかもしれないと思うのですが、どうでしょうか。今日の8章の7章の18節には、ヨハネの弟子たちがこれらすべてのことについてヨハネに知らせたんです。その結果ですね、その理由ですね。だからイエス様の様子、今までの伝道の様子や言葉や技をヨハネに知らせたんですね。そしてそのまあ、いろんな噂もあるんでしょう。いろんなこうだあだっていうような人も含めてヨハネに知らせた結果、ヨハネは迷い始めたってことなんです。あれと、この人が本当に救い主で良いんだろうかと、そういう思いに駆られてしまったわけですよね。いわば半信半疑になっちゃったということでしょう。来たるべき方はあなたなんですか、それとも他の方を、わかんなくなったってことですよね。だから実際に本人に聞いてみようということは、逆に言えば自分が聞いている限りにおいてはわからないっていうことです。わからなくなったと言った方が正しいんじゃないかと。多分ですね、ヨハネがこんなに迷ってしまったと思うのが、もう一度少し前のところを読んでほしいんですが、ルカの5章の33節以下ですね、111ページを見てください。ルカによる福音書5章の33節以下読みます。111ページ上の段の最後の方なんですが、33節。人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たち、このヨハネさんの弟子たちは、たびたび断食し、祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかし、あなた、これイエス様ですね。イエス様の弟子たちは、飲んだり食べたりしています。これ面白いところなんですけど、ヨハネさんの弟子たちは、たびたび断食をし、非常に自分を律し、ヨハネ自身もすごく真面目ね、ユダヤ教の、ね、一番、厳格な、生活をしていたわけですよね。荒野で生活をしとり、世俗から離れて荒野で生活をしていました。そして人々に荒野から、罪を悔い改めて、福音を信じなさい、イエス・キリストが来るよっていう。で、自分を律しですね。で、弟子たちにも、本当に、断食や、で、変なものを食べない、自分を律する、そういう生活を教えていた、示していた、またそうしていたということがわかります。そして、祈りをね、もう毎日何時間も祈る、そういう祈りの生活をして続けていたと。ファリサイ派の弟子、これはユダヤ教のですね、ファリサイ派というのはユダヤ教の最も、人数も一番多くて、かつ厳格な、そういう宗派ですね、一つの宗派なんです。この人たちも非常に真剣に、真面目にですね、断食や、また祈りの生活ということを、ちゃんと毎日してたっていうことですよね。それなのにイエス様の弟子たちは飲んだり食べたりしているんだって言うんですよね。 これね、飲んだり食べたりっていうのはなんか、毎日ね、パーティーしてるっていうか、なんか、パーティーピーポーって言いますが、そのパーティーばっかりして、なんかどんちゃん騒ぎしてるとか、そういう意味ではありません。そういう意味ではなくて、むしろ楽しそうに生きてるっていう意味ですね。断食したりですね、なんかこう、苦しそうにしてたり、なんか、どっかにこもってずっとこう、祈る、そういうようなことじゃなくて、むしろなんか楽しく生きてるっていう、だいぶ違うねっていうことです。ヨハネの弟子やファリサイ派の弟子たちはなんか苦しそうで、そして自ら苦行を買って出てね、そして、こう沈鬱に暮らす、そういう姿、なんかいつもなんか苦虫を噛みつぶしたような、それがなんか宗教者って言いますか、本当の信仰者だみたいなね、イメージがあったんだと思います。それに対してイエス様の弟子たちのなんか自由だ、楽しく苦行もしてるそうもないしに生きてる、おかしい、あるいはそれでいいのかってね、おそらくそういう人々の噂とか、それが弟子たちを通して、牢屋にいるヨハネの耳に入ってきているわけでしょうね。そういう人々の評判でしょう。それで、まあ、実際にこう確かめに行けないもんですから、そんなことをつらつらと考えているうちに、なんか、わからなくなってくるわけですよ。それでいいのかと。あるいは、どうしてそういう弟子たちをイエス様がちゃんとなんとかな、指導しないのかとかね、注意しないのかと。修行しなさい、苦行しろとかと言わないだろうかっていう。まあそういうことでだんだん迷いが生じてきたんだろうと考えられています。もちろんイエス様は、このようなね、人々の弟子たちへの批判に対しては、この後、五章の54節でこのように語っていきます。一応それは読んでいきましょう。34節のところです。そこでイエスは言われた、花婿が一緒にいるのに、婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時には彼らは断食することになると。今は喜びの時だ、っていうんですね。そしてイエスは例えを話された。誰も新しい服から布切れを破り取って古い服に継ぎ当てたりはしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものに合わないだろう。新しい服はよく伸びるわけですよね。そこに、古いその継ぎ屋としたらこう、ちゃんと継ぎ当たったところのこの糸がパチンって、古いのは伸びないですから。で、古い方も、新しいもの、古い方も、よく、ダメになっちゃうって言うんですよ。37節。また誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しい葡萄酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しい葡萄酒っていうのは発酵するんですね。ちょっとビールのように。そうすると、その発酵する、その空気、圧力を、空気の圧力を、新しい葡萄酒は、パーンとこう広がってぐっと受けられるんですけど、古い葡萄酒は、皮袋はもう伸びきっちゃってるから、パーンって破れちゃったら、中に入っていた葡萄酒さえもダメになっちゃうよねって言うんですよ。だから、38節、新しい葡萄酒は、新しい皮袋に入れればならない。また古い葡萄酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない、古いものの方が良いというのであると。これは、まあ、有名なイエス様の教えなんですけれども、イエス様が説いておられる教え、言葉っていうものは新しい教えなんだ。今までの古い考え方や範疇で捉えるとやっぱりわからないんだと、なかなか理解できないかもしれないんだ。新しい教えだということを前提にして、これは新しい皮袋、つまり新しい器ですね、新しい考え方や生き方を で、やっぱり考えていかないと、あるいはそれを求められていくんだということではないでしょうか。うん、今、逆に言えば、今までのですね、そういう従来のこうあるべきだとか、こうすべきだと。それこそ、ここで言うならば、先ほどで言うならば、苦しみつつですね、こう、かつ苦虫を噛みつぶしたような、そして、断食をして、そして、まあ、世俗から離れてね、何時間も祈るような生活をすることが宗教者だ。それが真面目な信仰だって言った。で、そういう尺度、これまでの考え方では収まらないんだと。外から見ているとですね、なんかそれこそ楽しそうだ、のんきに生きていると思うけれども、それこそ実は本当の喜びを、に生きている姿なんだと。内側から出てくるね、喜びと。幸いなんだと。それが、その人を生かしている。だから、喜びに生きているように見えるよっていう、まあそういうことなんですよね。で、39節は、また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方が良いと言うだろうっていうのは、これ人間っていうのはやっぱりね、古い方が良い。つまり、慣れた、今までのね、慣れてきたものの方が良いと。結局そうなっちゃうって言うんですよね。そうなってしまうものだよって、気をつけた方がいいって言うんです。やっぱり古いものの方が良いというようになるって言うんです。逆に言えば、新しいものをなかなか受け入れないと。新しいものの良さを認めていくっていうのは難しい。なんか新しいことが始まったら、それに対してね、積極的に、いいね、なんていうことは、なかなか言えないんだよね、ってですね、どうしても昔が良かったって言ってしまうのが人間なんだ、と。そう、イエス様はおっしゃってる。だから、ね、よほど注意していかなきゃいけないよね、っていう教えだと思うんですね。で、ヨハネも、ある意味ではやっぱりその今までの信仰のあり方、考え方、これが良いと。これこそが、なんか、信仰深いということにあった断食をし、祈りをして、苦しく苦行をして修行をしていくことこそ、そこに専念をすることが、まあ、宗教者たるもののあり方だと。で、それに対してイエス様の弟子たちが食べたり飲んだりしている。これは、生活、生きてるってことなんですね。生活の中で、その信仰を信じる喜びを、味わっているって。もう少し言うならば、断食をしたり、そしてそれは、なんか世の中からの人から離れてね、じっと断食をしたり、あるいは、何も食べないわけですよね。それから祈りをするためにどっか、世俗から離れて、どっかにこもって祈ったりするっていう、そういうことじゃなくて、生きている、その生活の中で、むしろ生活の中でこそ、イエス様の教えっていうのは生かされていく、生きていく、本当に喜びを与えていく、そういうもの、楽しく、本当の意味で楽しく生きていくことを大事にしていくんだよっていうのが、イエス様の方向性、教えだったんだなということが、よく、実はわかるところなんですよね。で、この点が、ヨハネにはまだわからないでいたということではないでしょうか。今日の聖書の箇所に戻っていただいて、その質問を受けた時も、イエス様はこうなさってらっしゃったっていうのが出てまいります。7章の、21節ですね。来たるべき方あなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかとお尋ねするようにとのことですと。で、21、その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の目の不自由な人、盲人を見えるようにしておられた。ここに、病気、苦しみ、悪霊に取り憑かれていると。まあ、悪霊に取り憑かれているという言い方は私たちは今はびっくりしますけれども、この三つ、つまり病気、苦しみ、悪霊というのは、当時の、まあ、考え方なんですが、考え方で、人間を弱めるもの、本来の人間の生きる力をなくさせてしまうものなんですね。病気もそうです。私も昨年、前立腺の癌だと言われてですね、なんか生きる力、活力を、なんか、そがれるような思いがいたしました。そしてその後の治療は、まさにそんな感じでした。 苦しみもそうですね。苦しいことがあるとどうしても私たちは消極的になってしまいます。後ろ向きになってしまうと。生きる力がなんか乏しくなってしまう。悪霊に取り憑かれる。悪霊に取り憑かれるってのは今の言葉で言うならば、まあ、いろんな依存症だというふうに考えていただいていいかもしれません。薬物の依存症ですよね。あ、そういうものは取り憑かれている。で、まさにですね、もう一つですね、聖書ではこの三つのものは、先ほどは生命力、人間の、世の中ではこの本来の人間の生き方をなくさせるものとありましたけども、聖書ではこの三つのもの、病と苦しみと悪霊っていうのは、三つは人を支配してしまうもの。人を虜にしてしまう。まさに、取り憑かれるっていう、そういうもの三つなんです。病気に取り憑かれる。病気のことばっかり考えてしまいますよね。そうすると、普段なら考えもしなかったことをやって考えてしまったり、するはずはないようなことをやってしまったりしますね。病気に取り憑かれて、病気によってその人が、本当に、変えられてしまう。取り憑かれるっていうことあります。それから苦しみに取り憑かれる。あれこれ考えても仕方のないことなんか悩みを苦しみばっかり考えていてしまって、もうしまいには生きること自体が嫌になってしまうんだ。そして3番目、まさしく悪霊に取り憑かれる。依存症に本当に苦しむ。取り憑かれてしまう。大谷選手の通訳であった水原一平さんみたいにですね、ギャンブルに依存してしまったらもう本当にひどいことになっちゃったって言うんですよ。で、それからイエス様はそれらから解き放つんです。本来の自分を取り戻させる。それがイエス様の癒しなんだ。イエス様が見ておらっしゃったのは、そういうふうに取り憑かれよる、それからの解放なんですよね。そして本来の自分を、本当に生き生きとした力を、生きる力を取り戻させるんだと。それがイエス様の、まあ、だから生きる生活へとね、また戻される、そのようなイエス様の癒しの仕方なんです。大勢の目の不自由な方が見えるようにしておられた。これも一つの例えだと考えることができます。目が見えるようになったんだ。今までなんかこう、取り憑かれて、なんか見えなかった方が、ちゃんとね、自分を、そして世の中を見ることができる。そのようになることなんだ。それは取り憑かれないで、ちゃんと見れるようになるんだって言うんですよね。その上でイエス様がおっしゃった言葉が、二人の弟子たちに、22節、そこで二人にこうお答えになった。言って、見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、雷病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。これ何をおっしゃっておられるのかっていうと、二人の弟子たちに、言って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の不自由、いろんな、実際にやってらっしゃること。イエス様が。で、この場合大事なことは、今、あなたが実際に見たこと、聞いたことを、そのままイエス様、ヨハネに伝えよっていうことなんです。つまり、ここでイエス様は何を問題にしてらっしゃるか。ヨハネが迷ってしまった。最初はイエス様のことを救い主だって言ってたでしょ。ところが、弟子のことや、イエス様の様子や、そういういろんな獄中に入っちゃって、噂を聞いたり、人の評判を聞いたりした結果、迷っちゃったんですよ。わかんなくなっちゃったんです。ヨハネが迷ってしまった原因っていうのは、牢獄中の中で聞かされていた、その人の噂や評判、また誰かの評価ですよね。 先ほどありましたけど、最初の18節のところも、やっぱり、弟子たちは、彼らの考え方や意見で、こんなんしてましたよとかね、そんなん言っていいんですかねとかですね、それこそイエス様の弟子は全然断食もしない、祈りもしないっていう、彼らのフィルターに通して言ってきた情報であったり噂であったり評価だったんです。それで、語られ、の耳にしたことによって、ヨハネは分かんなくなっちゃったんですね。これは私たち人間にもあることじゃないでしょうか。やっぱり、なんていうかな、閉じこもっちゃうというか、本当にいろんな人の噂や人の言葉、それだけで判断しようと思うと大きな間違いになるし、いろんな人の、こっちの人はこういう、あっちの人はこういうっていうと、そういう中で迷ってしまう。人の意見やね、考え方の中で、そういうことだったんじゃないか。で、そういう状態のヨハネに対してイエス様がおっしゃったのは、その二人の弟子、これはもうヨハネは牢獄にいるから仕方がないので、あなた、弟子たちの君たちが今見たこと、今聞いたこと、実際のことをそのまま伝えよっていうわけですよね。で、何が大事なのかっていうと、今実際に見ていること、病気や病や、苦しみや悪霊に取り憑かれている人々一人一人を癒し、目の不自由な人はいろんなこう生き方を取り戻させているもの人が本当にまた生き始めている、そういう姿そのままを伝えようって言うんです。それは何かっていうと、逆に言えば人の噂や憶測だけで判断しないでってことですよね。本当に今どんなことが起こったか、目の前に起こっていることをこの二人がそのままヨハネに伝えなさいって言うんです。それは逆に言うと、本当はヨハネにそうしてほしいんですよ。イエス様は思ってらっしゃる。あなたの目で見て、あなたの耳で聞いてほしいって。そうして初めてそこで判断した、そのことが本物だっていうことなんですよ。人で聞いたり、誰々の意見や誰々の考え方や、そういうものをね、ばっかり聞いていると、本当に確信持てないよ。自分がこれだって思えるものっていうのは、ちゃんと自分の目で見て、自分の耳で聞いて、そして、そうだ、これだって本物を掴むことができる。それが大事なんだって言うんですよ。だから、この後の23節に、こういう言葉がありましたね。私の、私につまずかない人は幸いである。このつまずくっていう言葉は、これ面白い言葉で、ギリシャ語のスカンダリゾンという言葉です。スキャンダリゾン。このスカンダリゾンという言葉からは、我々よく日本語でも、日本でもスキャンダルっていう言葉が出てきました。俳優とか歌手の人が、アイドルがなんか、ちょっとね、変なことやっちゃって、スキャンダルを起こすなんてことを言うですよね。あれが実はつまずくっていう言葉です。スキャンダリゾーという言葉なんですけど、それは、まさに人の話や人の言葉だけ考えて、ああでもない、こうでもないっていうふうに 思い込んじゃったり、こう閉じこもって、そしてその自分の頭の中でぐるぐるぐるぐる考えているだけだとつまずいちゃうって言うんです。スキャンダルっていうのはその、小石とかですね、その邪魔なものにこうつまずいてパターンと倒れちゃうっていうのが元々の言葉なんですけど、だからそうならないのは何かっていうと、逆に言えばあなたの 目で見てあなたの耳で聞いたこと、これが本当に大事なんだよ。でそのことがあって、本当、あ、これはそうだ、自分にとってこれが大事だって、少なくともね、確信できるようになるんだって言うんですよ。で、この出来事が、私たちへの、やっぱりこれは私たちへの、この言葉っていうのは、 私たちへのイエス様からの問いかけや教えでもあるんだと思うんです。やっぱり自分の目で見て自分の耳で聞けっていうことじゃないでしょうか。その上で判断してほしい。で、その上で判断したことがその人にとって大事なこと、本物なんになるんだっていうんですね。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるべきだと。人はどうしても古いお酒の方に良いと言いがち、思いがちになるんだと。だから本当に、自分の目で見て自分の耳で聞く、そして判断していく。新しいブドウ酒がもう新しいやっぱり皮袋に入れていく、そういうことなんだよって。どうでしょうか。まあ最後に余談になるかもしれませんが、まあ亡くなられた、まあ先生、私どもの先生である加藤恒明牧師からですね、直接お聞きした話、ことなんですが、加藤先生のお連れ合いは、さゆりさんっていう方なんですね。加藤さゆりさん、同じ東京神学大学、牧師になるための学校の学生時代に出会われてご結婚なされて、二人とも牧師として生涯を全うされた。そのさゆり先生の実のお父さんとお母さんの話なんですが、そのお父さんっていうのは、確か、どっかの企業の重役だったと思います。もしかしたら公務員であったかもしれませんが、で、いずれにしろ、なかなか固いお仕事をしてらっしゃったものですから、とっても、まあ、理論家であって、そしてキリスト教の話とか神様が、の話なんかを、まあ、加藤先生あるいはさゆり先生が、まあ、何度となくお話をなさったんだけれども、わしゃ信じられないって言うですね、跳ねろけられておられた。まあ、そういう方だったそうであります。まあ、でも晩年になってですね、まあ、いろんな出来事がありまして、神様がいなければ、収集がつかないな、というふうにおっしゃって、わかったって言って、キリスト教の洗礼を受けていかれたっていう有名な話があるんですけれども。で、ちょっと紹介したいのはですね、その加藤先生、さゆり先生のお父さんじゃなくて、お母さんの方なんですね。で、加藤先生は、たちは、お父さんは逆にそういう理論を突き詰めて考える方だから、まあ、信仰ももしかしたら、受け入れてくださるかもしれないと言って、いろんな話をして、二人に話をしてらっしゃった。問題はお母さんの方だと思っておられたそうなんです。やっぱり古い風習にね、生きてこられた方で、なかなかね、キリスト教の信仰を、それこそ新しい皮袋に入れるのはなかなか難しいな、というふうに考えておられたそうなんですね。で、ところがですね、お父さんが洗礼を、そのお連れ合いの、そのお父さんが洗礼を受けられて、間もなくしてですね、ある時、さゆり先生がですね、お母さんも洗礼を考えたらっていうふうに軽く言ったらですね、お母さんはなんと、私はもう洗礼を受けるっていうふうにおっしゃったって言うんです。で、さゆり先生はびっくりしたって言うんですね。じゃあどうして受ける気になったのって聞いたらですね、その答えが、とても大事なことなんですけど、だって、あんなに怒りん坊だった人、つまり、お連れ合いですよ、旦那さん。あんなに怒り坊だった怒りん坊で人をけなしてばっかりいたお父さんが、キリスト教の洗礼を受けたら、あんまり怒らなくなったって言うんです。変わったってことですよね。あんまり怒らなくなったんだ。だから、キリスト教はいい教えだと思うから、私もクリスチャンになる。とおっしゃったんだそうです。なるほどな、と。そして洗礼を受けていかれたんだそうであります。まさに、自分で見て自分で聞くっていうことじゃない。それが本物だ。実際に見てみて、実際に触れてみて、あ、これは本当なんだ。確信を持てる。信じることができるんだってんです。どうでしょうか。私たちもそうあってほしいと、イエス様は私たちにも願っておられる。誰かの話や、 人の批判やものではなくて、本当に自分で味わう、そのことが本当に大事なんだよね、教えられているように思います。お祈りをします。で、後なる御神様、今日も、聖書を通して、私たちがついつい、分かった気になってしまう。そういうことを、あるいはもう知ったかぶりしてしまう。そんなことを、情けない私たちでありますことを主よ、憐れんでください。どうぞ、本当に自分で味わっていく。自分の目で見、自分で耳で聞いて、それが本当に大事なんだということを、大切にしていくことができますように。皆によって祈ります。アーメン。